だこの1周目、はい、交流戦1周目が鍵になると僕は思いますね。
そうですね、はい。5月25日から始まる交流戦、まず楽天3連戦、そして28日金曜日からホークス3連戦とね、はい、で1日挟んで西武3連戦と、でハム、バファローズ、マリンズと続いていく交流戦になります。はい、確かにこうパリーグの1位と2位のところからのスタートなんですよね。
これね、きついですよね、このあたりは。
トップギアをもう入れてから入っていかないと食われちゃいます。
そうなんですよ。ここでリズム崩すとね、ちょっと怖いと思ってましたね。
本当ですね。
はい。この1周目がいかに勝ち越せるかっていうのが、本当に鍵になってくるんじゃないかと思いますね。
そうですね。で、
ここ2回で勝ち越せたら、はい、交流戦乗っていけるか、どうにか乗り切れそうですね。
そうですね。
そうですね。対してですよ、セリーグ球団の中でのライバル、現在1位の阪神。ここが、交流戦をどのように戦ってくるかっていうのも見ものですよね。
そうですね。
大変絶好調な阪神ですけれども、相変わらず、交流戦ではね、パリーグ優位だという声が多いじゃないですか。
はい。
この現在、勝率7割なんていう、好成績を収めてる阪神が、どのような戦い方をして、どのような、に乗り切るかっていうのも楽しみですよね。あと、佐藤。
阪神は、あれですよね、いきなりロッテ戦なんですけど、はい、甲子園なんですよ。これ雨でね、流れる可能性もあります
ね。梅雨入りしたしね、そうですね。
はい。で、今ね、2軍戦出てましたけど、1軍メンバーが2軍戦に出てましたけどね、はい、今日から。はい、ある種、こう、コンディションの整えることが、阪神はちょっとしんどいですね、今は。
そうですね。
そこがどうなってくるか、ちょっと本当にこの交流戦で流れ変わる可能性あるので、まあ、お互いここ踏ん張りどころです ね。
そうですね。はい、そんな感じで交流戦いよいよ突入といった形で、交流戦が終わりますと、今度また今年オールスターあるんでしたっけ？
あるんちゃいますか？
あるのか。
あります
よ。なるほど。
あるはず。
なるほど。はい。じゃあまた、オールスター、そうね。違うか。6月の下旬ぐらいにね、またこの回しましょう。
はい、あ、そうですね。
で、交流戦の振り返りなどもしてみましょうね。で、パリーグの選手のこんな選手が良かったねとか、そんな話もしてみましょうか。
そうですね。
みたいなことをしてみましょう。で、話をジャイアンツに戻しましてですよ。
はい。
タラコさんの番組でもよく扱われてた、伊能選手ですよ。
あ、はい。
伊能選手は、やっぱり、いまいちな感じですね。
いまいちでしょ。ほんで、今日も2軍戦で打たれてたらし
い。そうですか。
これは見れてたけど。
そうですか。なるほどね。同じ FA で入ってきた梶谷選手というのはとても調子が良くて、もう現在3割に打率が届きました。
すごいですね。
すごいわ。
やっぱりこう、なんだろうな、実力的にこう、タイトル争いするぐらいの実力者である選手と、そうでないけどキャリア的に FA を取った選手とでは、やっぱりこう、他球団から移ってきてもらっても、出せる数字がやっぱ違うもんですわね、きっ
と。そうですね。
まあ、なんでしょう、伊能選手をかばうわけではないんですけど、はい、まあ、やっぱりね、今のジャイアンツのピッチングの投手陣のこの流れの中で、ちょっとかわいそうな面っていうのは確かにあるのはあるんですけど、ね、
なんか緊急登板的なことも多いですしね。
そうです、そうです。もともとはやっぱり先発ピッチャーなので、はい、いやプロ入ってから先発ピッチャーしかやってきていない人がいきなりね、いきなりこのリリーフに回されて、その要は肩の作り方すらも初めてなわけじゃないですか、リリーフの、はい、それを毎日毎日、まあ、言うならばやらされて、 いきなり成果出せって言われてもちょっと難しいんじゃないかっていうのは若干思いますけどね。
なるほどね。
またそれやってほしいのは欲しいんですけどね、やっぱりその一流のピッチャーですから。
そうですね。
はい。
なるほどね。先日、僕は、とあるベイスターズファンの方がやってる番組、ポッドキャスト番組にメッセージを送りました。伊能選手の取扱説明書を教えてくださいってメッセージしたんですよ。
はい。
ベイスターズファンの方ですよ。ね。なんでジャイアンツが取ったのかわからんと。今更使いようはありませんよって言ってました。もうそんなもんですわと。いう話でしたよ。
はいはいはいはい。
でですよ。
まあまあ、そうですね。
FA といえばジャイアンツということで、今回は伊能さんと梶谷さんを取ったわけですけども、来年ですよ。
はい。
阪神運営のカープ大瀬良、ホークス今宮などなど名前は上がりますが、いい例で言うと梶谷、悪い例で言うと伊能だとするならばですよ。はい、今言った3人の選手以外でも出てくることだと思うんですけども、FA との付き合い方も今後は、考えていかないといけないかななんていうふうに思ってたりするんですけれども、太郎子さんいかがですか？もしもオフ、例えば、こんな選手が FA になるとは欲しいわだとか、もう、生え抜きでやりましょうよだとか、なんか意見があればぜひお聞かせ願いたいですけど。
FA についてですね。
FA について、今後の FA との付き合い方ですよ。
弱点補強という意味で、ピンポイントで狙って、その、どの選手がええからというよりも、こっちを中心的に、弱点があったら取りに行くというふうに前と、出血の方が痛いかなというふうに思ってるんで、その、ちょっと乱獲的じゃないですか、巨人は。
はいはいはい。昔から言われますね。
今分かって、でも魅力的、言うたら、漏れてしまう選手の中で魅力的な選手はいるんで、そこの出血を思うと、ちょっとそろそろ巨人も、もう一入れ替えが必要な時に来ると思うんで、FA はここ数年は、大物以外は反対って意味で、来年はなしかなというふうに見てます。
なるほど。
ちなみに、来年ね、はい、DeNA 山崎選手、DeNA 宮崎選手、
はい、
大瀬良選手、
はい、
栗アレン選手、
栗もそうなんだ、はい、
梅野選手、
はいはい、
祖父江投手、
中日、はい、
はい、我らが小林誠二選手、
はいはいはいはい、
そして石川歩夢選手、
石川歩夢、はいはいはい、
でソフトバンクの加山真也選手が FA 取得ですね。
大物いますね。
そうですね。この中で言うたらどうですかね。
そうですね。
大瀬良かな。
僕は宮崎気になってしまいましたけど。
宮崎、そうです。
ほらほら、どこで使うねんっていう話でもありますしね。
そうですね。またダブルついてるやないかって言われますね。
サードですもんね、宮崎。
そうですね。何やら、だから、ベイスターズにしてみればですよ。ルーキーで牧選手って入りましたね。
はい。
で、よく似たタイプだと思うんです。宮崎選手と牧選手。
ああ、そうです。
中距離ヒッターだけど、ちょっと大きいのも打てる。でも、アベレージはしっかり残しますよといったような選手の印象があるんです。現在、牧選手は、セカンド守ってるそうなんだけど、ゆくゆくはサードかな、と。いうような話を聞いたことはあるんです。ベイスターズファンの方からね。であるならば、宮崎選手。その人はおそらく、ホークス行くんじゃないかなとか言ってましたけどね。巨人にしてみたら、もう、岡本サードは、僕は多分動かさないと思うんですよ。
そうですね。
で、ファーストは、外国人さんですとか。なんだとかいろいろいるだろうし、宮崎はそうな、
でもこの、今のチーム事情を考えたら、
はい、
中日の祖父江投手、
なるほどね、なるほどね、年俸騒動もあるから、
はい、
2年連続でしたっけね、間にダルビッシュが入ってみたいなこともありましたね、
ありましたね、
出る確率は高いですわね。
高いですね。
あの男前さんだし、うん、祖父江はありなのかもしれないですよね。
この中で C ランク言うたら誰になるんですかね、うん、これが C ランクやったら欲しいとかいう選手はいるかもしれないですね。
なるほど。今ジャビトさんが言ってくださった、FA 候補の選手っていうのは、ランク高い人ばっかしでしたよね。 A とか B の選手が
中心ですね。そう
です
ね。
C は C でまた探せば出てくるんだろうけど。はぁ、そうか。でも例えば C ランク、こいつ C ランクか、ほな欲しいわっていう選手であるならば、自前の選手で負けない選手もいそうな気もするしなとも思うしね。
そうですね。
年俸が、の順番でしたよね、ABC っていうのはね。
そうですね。
まあ、軽くですけど、見てるんですけど。
うん、おお、見てます、はい。
はい。又吉投手とか、岡田投手が、なんか、C ランク扱いらしいです。
又吉、岡田は阪神、中日の岡田ですよね。
あ、中日の岡田です。
なるほどね。ああ、なるほどね。
いいじゃないですか。
良さそうですね。
岡田欲しいっすね。
案外ですね。
取得可能な、取得済みではないですね。うん、FA の。
これからって話ですね、
うん。そうですね。
なるほどね。右のサイドハンドも、現在、ジャイアンツにはいないか。うん、
なんか最近誰かが、やり出したって
。あ、桑原か。
あ、
今育成でしたよね、
でも。うん、2軍のまだ山川いう育成の選手がやり出したってニュースになってました。
ああ、そうですか。
なってたけど、まだ、実戦では投げてないんで、まあ、信用ならんとは思ってるんですけど。
そうか、恥ずかしいな、これも。
なるほどな。そうですね。まあまあ、ちょっとごめんなさい、うん、ちょっとだけ席外しますね。
はいはいはい、いいですよ。
ちょっとお手洗い行ってきますんでね。
はい、あ、どうぞどうぞ。
はい。
はい。まあ、まだね、5月っていうこともあって、
はい。
うん、FA の話なんか、ずいぶん先の話ではあるんですけど、
そうですね。
でも、伊能に関して、ツイッターとかフェイスブック見てたらね、門倉、はい、野上の、あ、野口だ。あのパターンだと。いう、嘆きを、つぶやいてらっしゃる方もいらっしゃったのでね。うん。はい、あ。田中さんがおっしゃられるようにですよ。補強ポイントにあった選手。ここですよね。はい、要はね。
そうですね。
ああ。
で、今回も、まあ、菅野投手の加減でしたからね。井野投手取ったんも。
そうですね。うん。
ですね。
メジャーに流出の、っていう話もあったので。
はい。
そんな感じです、
ね。まあ、そこで、まあ、ちょっと無理やり使ってしまったかなって感じはしますけど、うん、どうせ使わなあかんのやったら、まあまあ、序盤に使った方がいいんで。
そうですね。
まあまあ、うん、はい。一応今のところ、ほんで、まあ、下に落ちたじゃないですか。ここから下で、どこまで安定した投球ができるかですね、今投手も。
うん、大竹寛も野上も、最初はそのように言われてました。
そうですね。
ここから上げてきましたからね。
うん、はいはい。
うん。伊能がそうならんとは限らないですよ。
そうですね。
うん。せっかく来てくれた、新しくご縁ができた選手ですのでね。見放すことなくね、はい、僕は楽しみにしてみたいと思うんです。
僕も大きい心を持てるように頑張ります。
で、田中さんは今日の話をちょい、二軍の話、二軍をよく見てるって話をされ、出てきますけども、はい、秋広くんはどうされてますか？
秋広くんがね、最近、試合出てないんですよね。
そうですよね。
出てなくて、三軍の方で今日なんか一番で出てたらしいですけど。
三軍で、そうですか。
はい。うん、でこれはちょっとまあ全然三軍の試合の見方がわからないんで、うん、まあ映像もないんかもしれないんですけど、うん、秋広、キャンプの時に良くて、ほんでちょっと、うん、オープン戦でも使われたけど、落ちてきれいって感じだったじゃないですか。
はい。はい。
けど、ここ、2、3週間くらい前までは出てたと思うんですけど、
はいはいはい。
順調に成長してきてるなって感じで、変化球対応ものすごい良くなってきてるんで、
うん。
まあまあ、将来的にはものすごく楽しみな選手ですね。
なるほど。今、うんうん、でもやっぱサードが多いですか、守ってるところは。
サード多か サード、そうですね。うん、2、3週間前はサードを守ってることが多かったです。
そうですか。そうです
か。はい、戻りましたんで。
お帰りなさい。はい。
はい、どうも。
今ね、秋広選手の話をしてるんですよ。
ああ、
はははは。うん。で、今は3軍に行ってるんですって。
あ、うん、そうなんですね。うん、なまあ、今日のニュースで、チラッと見ただけなんですけど、そうでしたね。
うん。うん、で、秋広くんのバッティングスタイルを見るとですよ。
はい。
三軍の二岡監督なんかは、いい教え方をしそうな気がするんですよ。うん、柔らかいバッティングで逆方向っていうイメージが、
岡本を覚醒させた男ですからね。
うん。
うん、
うん。ですよね。うん。だから、いい金言を賜ってまた上がってこれたらいいですよね、と思ってます。
いや、そう、もうほんまに。もう、何でも経験ですからね、今は。
そうですね。で、彼が二松学舎、の時にはですよ。はい、ピッチャーもやってました。
はい。
で、なかなかの速球派だったと聞いてるんですよ。
そうですね。
ね。という意味で言うならばですよ。あと、大谷選手の、はい、の例もあるので、
はい、
外野なんかしないんですかね、秋山。あの、秋広選手は。
あ、外野もし、守ってましたよ、2軍でも。
あ、2軍でやってますか。
はい。
なるほど。
サードっていうのが多かったとは思う。まあ、途中出場、うん、出場でも、はい、サードが一番多かったとは思うんですけど、
うん、
外野も守ってて、あんまね、守備機会のイメージがないんですけど、
うん、
まあ、その分、なんか悪いイメージもないんで、外野、いけると思いますよ。うん、
なるほどね。かつて岡本和真もですよ。
はい。
現在、サード固定ですけども、レフトをやったこともありますし。
開幕レフトスタメンもありましたね。
そうでしょ。でね、サード定着前はファーストやってましたしと。
うん、うん、
うん。そんなところが、いろいろできると、使い勝手がいい
ですか。そうそう。
うん、
特に個人で。
ね。うん。ジャビドさんはこの秋広くん、印象としてはどのように持たれてますか。
じっくり育ててほしいと僕は思ってますね。
じっくり。うん。
はい。じっくりでいいと思ってます。
高卒1年目だし。
はい。
ね、
そんなに急がずに。
うん。
はい。
なるほど。
まずは体作りして。
うん。
で、きっちり体力つけて。
うん。
むしろ3年目ぐらいのデビューで新人を取ってほしいと思ってますね。
うん、なるほどね。
はい。
それも。いいですね。その方が妥当ですわね。
あんまり急いでね、
うん、
潰してしまうと、ちょっとそれは、もったいなすぎるんで。
なるほどね。
うん、じっくり、うん、今はもう体力つける時期だと思いますね。
なるほど。いや、オープン戦の時とかよく出てたじゃないですか。
出てましたよね、
はい。うん。で、よく比較される対象選手が王貞治だったりするんですよ、この人の。
はい。
なので、そういう伝説的な選手を作るのも、一挙かなとも思った時期もありましたけどね。やっぱそんな漫画的なことができるのは大谷君ぐらいしかいなくて。
そうですね。
まあ、キロ君はキロ君の育て方があるかと。考えを改めたところですよ、と。いたところでね。前回4月にやったジャイアンツキャストっていう、サブタイトルでやりましたよ。で、
はい、
その配信後にですよ。あとあるリスナーさんからリアクションを頂戴しまして。
あ、はい。
はい。キツナに包まれたという方からですよ。メッセージを頂戴したんですよ。はい、前回の回ではですよ、なんだろうな、シーズン途中のトレードなんてあるのかなみたいな話とか、
はい。
した記憶があるんです。で、もしするとするならば、はい、守護神候補のウアの速球派なんか欲しいなって僕多分言ったと思うんですよ。
ありましたね。
はい、そしたらね、右か左かは言えなかったのかな。候補、こんな人がいますよって候補くれました。阪神、小野、広島、ケムナ、ヤクルト、高橋奎二、このあたりなんかいかがですかなんていうメッセージを頂戴してますよ。ケムナなんて良さげな印象もなんとなくあるんですけどね。
まだ、
今シーズン、シーズン途中のトレードってまだ刊行はされてないですよね。田口と広岡は開幕前でしたもんね。
まあそうですね。
まだまだトレードの期間内ですよね。今後そういった流れがあるのかななんていうふうに思ったりもするんですよね。とある SNS の記事では、 牧田なんて空いてますよなんて書いてあったこともあったんですけど、右のアンダースロー、ジャイアンツいないでしょって書いてあったんですけどね。まずどうかな、そんな動きは今のところ書き取れませんけどね。
絶対水面下で動いてると思いますよ。
まあね、僕らファンには見えないところでは動いてるかもしれませんね、は
い、絶対動いてると思います特にピッチャー今しんどいのはこれね、もう見て一発で分かりますから。
そうですよね、
はい、
結構びっくりすることしてきますもんね、ジャイアンツってね。高梨ウィーラーでもびっくりしたですけど、ね、
あれはびっくりしましたね、
うん、いや今後も出てくるんじゃなかろうかというふうに思いますよ。で、先ほどね、言いました、前回の配信からリアクションの狐に包まれたさん、来週収録に出てくれます。
おー、
はい、来週はねちょっとタイガースの特集しようと思うんですよ。
はい、
はい、でこの狐に包まれたさんは別にタイガースファンというわけではないんですけども、タイガースを特集している番組のリスナーさんであるということもあって、うん、出てくださるというふうにご了承を得てますので、来週の土曜日が5月29日だから5月30日の配信の予定だの予定でおります。はい、
はい、
はい、ぜひお聞きいただけたらななんていうふうに思ってたりします。はい、で僕ばっかり番宣してますけどもですよ、どうですか、タラコさんとジャビドさん番宣最後の方になってますけども、してみませんか改めて。
うん、そうですね、
いいですよ、はい、
まあ関西 G タラコっていう名前でやらせてもらってて、巨人語らせてという番組、スタンド FM の番組と、同じ名前で、ブログの方もやってるんで、
はい、
まあ気が向いたら、検索して見たってください、
はい、
というところです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、じゃあジャビトさんも行きましょう。
あ、これであれですか、最終な感じですか。
そろそろ締めようと思ってます。
あ、あのね、僕ね一個だけねちょっと聞きたいことあったんですけど、
う
ん、
あ、本当に、じゃあ行きましょうか。
いいです、
はい、
平内投手なんですよ。
はいはいはい、
はい、うん、平内投手が、まあ、前回ね、
うん、
あのような形で、うんうん、少しちょっと苦しいような状態でですね、
そうですね、うん、
なってしまったわけなんですけど、
はい、
まあ、僕としては、まあ、あの使い方をすることで、うん、まあ、平内投手にチャンスを与えて、
うん、
まあ、ある種こうローテーションを勝ち取れというようなメッセージに僕には見えたんですね。
ああ、なるほど。うん、
で、まあ、残念ながらね、ものにすることができなくて、うん、今、もう一回2軍で調整中なんですけど、うん、はい、皆さんはこれ、どう思われましたかということをちょっと聞きたかったんですけどね。
ああ、じゃあ、ずっと皆さんを先発に使ってたので、僕が今回先発で喋りましょうか。は
い、お願いします。
はい。久保優也背番号、久保優也じゃない。平内選手、平内龍太背番号11番じゃないですか。
はい。
とてもこう、久保優也に見えたんですよ。
おぉ、
うん。うん。彼も先発もリリーフも両方やってたじゃないですか。
そうですね。
はい、で、ルーキーイヤーの時は結構ヨレヨレでやられた時期もあったですよ。でも、何でしょう、キャリアを経て、セットアッパーから、に近いような仕事をし始めた時に輝いたかな時期があったように思います。
うん。
うん。僕は平内はそのあたり、6、7、8回ぐらいの、競ったとこで使えるピッチャーになってほしいなというのが個人的な願いです。
うん。
うん。完成形は三振の取れるピッチャーになると思うんです。
はい。
うん。で、そうね、僕は横川直江は今後も期待していきたいし、先発で使えるピッチャーと思ってるので、僕は平内は後ろを守ってくれる、いつかの、山口哲也オチの流れで、うん、中川平内で封じ内陣できたら楽しいかなと思うんですけどね。
あ、セットアッパーとしての活躍ですね。
はい、はい、僕はそのように期待してしてるんですけど、うん、これは一ファンとしてのただの願望なんですけどね。はい、
はい、なるほどなるほど。
はい、はい、タラコさん行きましょう
か。タラコさんどうですか。
はい、僕は、まず昇格された時の、うん、評価がまあそこも二軍戦で好投したからやと思うんですけど、うん、そこは中継ぎ登板だったんですけど、確か 伊能投手違った伊能投手が炎上して、うん、その後に平内投手やったと思うんですけど、うん、そこで5回か6回か投げて、無失点やったと思うんですけど、めっちゃええピッチングしてたんですよ。うん、で、今回は、中継ぎで起用ってことだったんですけど、僕は先発としてものすごく、今の時点では期待してて、
そうですか。
で、うん、2軍の内容を見ててももう、あ、これは1軍で通用するなと思うピッチングができて、力はつけてきてると思ってまして、まあ、将来的に中継ぎっていうのも、うん、いいとは思うんですけど、うん、現時点ではその1失点も許さへん中継ぎよりも、複数イニングで、試合を作る、失点してもええから、うん、自分の投球をするっていうことを確立してほしいんで、うん、先発で使ってほしいかなというふうに見てたと、うん、前回登板 その抹消された時に、うん、大城選手が、まあ、まあまあ結構厳しいところで投げたっていうのもあって、うん、外角寄りでものすごく窮屈なリードをしてたなと見てて、はいはい、うん、まああれなら平内投手の、魅力っていうのは、出しにくかったんかなと、まあ苦しい、
うん、
うん、状況に投げさせてもうたっていうところも含めて、うん、まあ平内投手の力を測る意味でも先発で、試してほしいな今年はと、
うん、
言ってました。
なるほど、
うん、なるほどですね。
うん、両方できる人ですしね。
そうですね。
ジェミさんいかがですか、
うん、まあ、くしくもあれですよね。うん、その、あの日以降ですね、住谷捕手に変えたのが。
そうですね。
はい。
そうですよね、うん。まあ、そういう意味でも、やっぱりこう、あの日の、この、大城捕手のリードが、いろんな映り方をしたんだなと、僕もちょっと見てたんですけどね、
うん、
あの日。
は
あ、
はは
あ、うん。で、まあ、平内投手は、まあね、二軍に落として、うん、それ以降、はい、住谷捕手が使われているということを考えると、うん、まあ、一ついろんな意味でリセットしたんじゃないかなというふうに思いますね。
うんうんうん、
で僕としてもやっぱり先発だと思いますね。
そうですか。
はい、うん。適正は先発だと思いました、
うん。
やっぱり自分のリズムでスタートさせるべきでしょうし。う
ん、なるほどね。
あの場面で使うピッチャーではないような感じがしますね。
ない。
まあそういう意味でも、やっぱり先発として一回ね、うん、チャンスを与えてほしいですし、
うん、
そのチャンスをものにできるかで、彼の人生は決まると思いますね、
うん。なるほどね。確かにまだプロ入りして、一軍で先発はないですよね。
ないですね。
うん。
ないんですよね。
確かにこう、先発ピッチャーっていうのは一週間かけて体も心も作るですよ。
うん。
うん。で、いった部分で言うと、うん。リリーフ投手としての仕事以上に自分の力が発揮できる可能性は非常に高いですよね。
うん、そうですね、うん。
そうですね。うん。おっしゃられてることはとてもよくわかります。はい。
はい、うん。やっぱりこう、ドライチという看板がありますから、
うん、
やっぱこのままではやっぱり終われない気持ちがやっぱ本人もあると思いますしね。
そうですよね。うん、
で、今、菊田の投手いないですか、ちょうど先発で枠空いてますからね、これから。
そうなんですよね。
ねえ、
うん。
やってくれますよ。力つけてきたと思うんで。
う
ん、
そうですか。うん。
うん、交流戦の鍵かもしれないです。
平内、鍵。
はい。
そうですか。
うん、僕は偉い評価してます。ああ偉そうです。
まだ、だってバレてないもん、パリーグにね。
そうですね。
うん、そうですね。ああ、なるほどね。
あ、まあ、頑張ってほしいですね。平内投手。
わ、はい、かりました。じゃあ、お二人は先発派で、僕はリリーフ派、はい。これは僕は意見を負けること、負けないつもりでいます。はい。
うん、セットアッパー平内龍太、
うん、で僕はおかしなこと言ってるつもりはないのでこれでいいと思うんですよ。まだまだ1年目の選手です。ここからの選手です。どう化けるかはこれから非常に楽しみです、
うんうん、
ね、
そうですね、うん、
果たして交流戦のキーマンになるのか、あるいは交流戦が明けてから後半戦のキーマンになるのか、うん、平内選手がの出城は今後もたくさんジャイアンツにとってはあるはずですので。
はい。
ね。また復活した平内選手、ね、楽しみにしましょうよ。
そうですね。
ドラフト1ですよ。ね。うん、ホークスの編成部長さんの甥御さんでしたっけ。ね。
え、確かそうです。あ、そうなんですね。
そうですよ。確か。長井さんっていう人の甥御さんのはずなんですよね。うん。ちゃんとこっち人質取ってんで。 今年は日本シリーズいけるかも、みたいなね、ことも、うん、笑い話にしときながらですよ。そう。はい。はい、じゃあ、ジャビトさん、番宣をお願いします。
あ、はい、ありがとうございます。スタンド FM の方でですね、
はい、
読売ジャイアンツ、ゆるーく熱く応援チャンネルっていうのをやってまして、
はい、
このチャンネルではですね、更新頻度は本当キーとなる試合、うん、またはキーとなる場面の、お話をメインにさせてもらってるんですけど、うん、特にね、日本一になるためにこんなことすべきだみたいなところを中心にお話しさせてもらってます、
うん、
なので、おそらく次の配信は、この交流戦1周目終わったぐらいですね、ここでどうすべきか、ね、うん、はい、まあ、この辺でしようかなと思ってますので、はい、この時点でジャイアンツが今、どんな立ち位置にいるのかというところをですね、また配信しようと思っているので、
はい、
まあ、その辺またね、聞きたいなと思ってますんで、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、
ということでですよ、この番組はベースボールカフェキャン中世ポッドキャスト番組ではありますが、お二人のスタンド FM のトーカーの方をお招きしておりますので、スタンド FM ザボのフリースインガーでも同じ音声配信を流したいと思います。はい。ぜひ、お聞き、お聞きくださいというのもおかしいか。ということですよ。はい。
一つよろしくお願いします。お聞きください。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。はい、はい。といったところで本日、こんなところにしておきましょうかね。
はい。
はい。
はい。では、以上でございます。ジャイアンツキャスト、2021、5月号でございました。6月号もお楽しみなさってください。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。